ね、裏部屋には何がいる、誰も知ることのない正体、皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体、眠りに落ちるあなたをご招待、きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第143回、今回は後編という形になります。ですので前編の方でね、先上がってる方がありますので、こちらの方を聞いてない方はそちらの方を聞いていただいてから続きをね、今回は聞いていただけたらと思います。で今回143回の後編も前回に引き続きですね、名古屋の映画館シネマスコーレさんの副支配人、坪井敦史さんをお迎えしてトークを伺わさせていただいてますので、まだまだ熱いトークはね、今回も繰り広げられてますので、映画の話、映画館の話たっぷりと、そしてまたまたね、ちょっとした奇跡がね、屋根裏部屋のなんかこうシネマスコーレさんと縁を感じるなっていう話もありますので、お楽しみいただければと思います。ではお話続きの方どうぞ。
シネマスコーレっていうのが結構特別であり特殊な場所だっていうのは分かってはいるんですけど、
はい、
でもその場所に自分がいたからっていう、その奇跡的なつながりはあるかもしれないですけど、やっぱり僕はね、映画っていう文化自体が忘れ去られるのが一番怖いし、うん、一番嫌なので、
はい、
だったらなんかこっちからね、声を上げて、映画館でやってるんだっていうのを、誰かに届くといいなと思って、やっぱりやってたところがあるし、今は、今は言えますけど、当時は絶対言いたくなかったことはあって、で今は全然、言えちゃうんですけど、やっぱり、革命を起こすつもりでいましたからね、映画館で働いてた時に。
うんうんうんうん、
それこそ30代になる前で、シネマスコーレっていうそういう映画に関して、何でもやれる場所とか、何でもって言ったら、ねえ、人殺したらアウトですけど、で人殺しとか、その法に触れ、まあ、法に触れること、そこでだいぶやってますけど、法に触れることをね、以外、まあ、それはね、ペガさん、はい、いつかまた、個人的なお話する時間があれば、ね、法に触れることやってましたってことは、まあ、言えるときはありますけど、でも、はいはい、それ以外だ、のことに関してだったら、本当に責任自分で取れるんだったら、映画に関して何でもやっていいよっていう、場所だったので、
うん、
本当に30代になる前の時に完璧に映画館革命を起こそうとして、めちゃくちゃやってた時あります、やっぱり。本当に、もう本当に、だからそういう時に出会ったのが白石さんたちだったりするんですよね。だから白石さん、まあ本当にちょっとごめんなさい、ね、いつか聞いた白石さんは、ね、なんか、言うかもしれないです。それはなんか、それは、白石さんに届くメッセージで自分が言うわけじゃないですけど、はい
うん、
やっぱり、白石さんと出会ったのが2009年の時に白石浩二監督と、それこそ、スコーレで出会うんですけど、はい、まあ、それで考えても6年、7、8年ぐらいにはなるんですけど、
うんうん、
やっぱり8年前って考えると、本当に、めちゃくちゃ自分もやって、時代だったりする上に、はい、やっぱ映画館で、
うん、
映画館革命ってさっきピカさんにも言いましたけど、
はい、
何かと映画館でスコーレで世界変えようとしてたんですよ、自分が。バカだなって今でも思うんですけど、
うん、
その気持ちでやってたんですよ、本当に、
うん、
もうなんかとにかく世界中の人間に映画とか映画館を舐めんなって思ってやってた時代が、だいたい白井さんたちとか初めて会った時の話、
はい、
年齢なので、
うん、
だから本当に、まあその時の気持ちが今でも引き取ってる時はあるんだけど、もう負けたくないし、
うんうんうん、
映画館や映画には負けたくないし、
はいはい、
変なプライドは持ってるし、とにかく革命は起こしたいし、
うん、
で、名古屋で一番、日本で一番、世界で一番って、シネマスコーレが言われたいって、思ってやってた時に白石さんたちと会っちゃったので、
うん、
だからこの、会っちゃった、会っちゃいましたね。白石さんにはあまりこの話はしたことないんですけど、
はいはい、
もうなんか、そういう時に、 僕はまさかその本当に、その時はもう、白石浩二監督っていうのはもう、口先を呪い口先女とって、当然ミニシアターのシネマスコーレで会うなんてことは思ってる、監督さんじゃなかったので、
はいはいはいはい、
一方的には知ってますけど、うん、まさかその白石浩二監督自体はスコーレでっていう風に、なる時代が来ると思ってなかったので、スコーレでっていうか、スコーレのサイズの作品を、こう、作って、作ってくださる監督だと、僕はその時は全くそういう、失礼な言い方ですけど、そういう一方的な、やっぱり、うちのサイズは、スコーレのサイズではなくて、やっぱりこう、もっと大きな劇場でかかるサイズの作品を作ってる監督さんのイメージがあったので、はいはいはい、だから本当に、それも偶然ではあるんですけども、たまたま、その白石さんが、それに来た時に、ものすごいスコーレで白石さんの作品やってたんですよ。それこそ、テケテケ1、2とか、グロテスクっていう作品を先に、白石さん来る前にやってて、で白石さん、白石さんで、なんとなく自分の作品が結構かかってる劇場が名古屋にあるっていうのは、なんとなく分かってくれたんですけど、まさか、会った時に、その白石さんの引き受けた担当した人間が、
はい。
ラジオでこの言葉が通用するかどうかわかんないですけども、完璧な気違いだったので、完璧な映画でしか生きたことがない、もうめちゃくちゃ喋る完璧な気違いが白石さんかとっての大好物が劇場にいるっていうのを、
うん、
なんかそこでやっぱり白石さんはすごく面白がって、うん、まあ、今はもうそういう話はしないですけど、白石さんとなんか、はいはい、白石さんにとっては、ああ、映画館にこういう頭のおかしい人がいるから、うん、この人間のいる劇場で、は面白いことやらないと、白石さんは映画館として、うん、なんていうんですかね、映画監督として言ったら変ですけど、
はい。
映画をこう作ってる中、うん、やっぱりこういう、うん、頭のおかしい奴がいる劇場には、もっとね、やっぱり映画館でやれることを白石さんがいろいろ考えて、ね、くれたっていうか、なんか、こういうことはどうだろう、ああいうことはどうだろうって、白井さん側からやっぱりいろいろ提案してくださったり、うん、これ、その後の関係性になっていくんですけど、うん、やっぱりその時に僕はなんか、さっきの話じゃないですけど、映画館で世界か、映画館革命を起こそうとしてる時期に白井さんと会えてよかったなと思いましたね。なんかとにかくいろいろ言ったんでしょうね、うん、白井さんにも何言ったか忘れてますけど、僕は
情熱の塊だったんでしょうね、たまに。今もそうですけど。
そうですよね。まあ今より多分ね、鬱陶しかったと思いますよ。だから、多分白石さんが、こんなにめんどくさくて鬱陶しいやつがエア館にいるんだったら、これは、もっとなんかエア館、なんていうんですかね、シネマスコーレで面白いことできるかもって、だから飛び出しシステムに行くんだと思うんですけど、うん、で、まあ僕も、当時からそこだけは変わってないんですけど、なんか、やっぱり映画監督さんが映画館に関し、に、映画監督さんが映画に関して面白いこと考えることはわかるんですけど、
はい。
映画館に関して面白いこと考えるっていうことを、
うん、
を、例えば他の映画館の人だったら、やっぱりイエスノーを考えると思うんですよね。例えばその、はい、やる前に、
うん。
なんていうんですかね、これはちょっとうちの映画館では無理なんで、それはやめましょうって、いうのは普通だと思うんですよ。
はいはいはい。
なんですけど、僕らっていうか、まあ僕もが特にそうだったんですけど、うん、やっぱ逆でしたね。そんな映画監督さんが映画館に関してこういうことを関して何をノーっていう、いうことがあるんだろうと僕は思ってたので、はいはいはいはい、これは全部ゴーでしょうと、うん。とにかく、で、それを例えばじゃあ自分の支配人、上司にどう説明できるかって言ったら絶対説明しますよ、そんなのは。100% の、はい、だって、映画監督さんが映画館に関して面白いことを考えてるのに、うん、何を断る理由があるんだろうっていうのは、僕はあったので、
はい、
だから白石さんがやっぱり、それこそ当時、その後もちろんオカルトっていう作品で初めて、はい、白石さんの新作で舞台挨拶来てもらうっていう機会があって、はい、まあ、もちろん主演の小野くんはまた別の機会、時からまたずっと仲良くしていたので、うん、
はい。
で、そこのオカルトっていう作品も僕にとってはちょっとびっくりだったわけですよ。自分の仲良くしてるその人間がまさか、白石さんの映画の主役で出てくるなんて思ってなかったので、それがまあ、宇野昌平という、男ではありますけども、はい、まあ、もちろん多分白石さんの作品の、好きな方にとってはもう、キーどころかもうメイン、うん、メインを張る役者ではあると思うんですけど、ね、僕は、ちょっと逆のパターンではびっくりしちゃって、
はい、
僕とやっぱりその、 それこそ、前田浩二という、監督作品、はい、監督が、セラフで感じる今、卒業という映画を作った、はい、前田浩二監督っていう監督との、作品の中で、宇野くんを知って、うん、で、またその前田浩二と宇野昌平と自分が同い年だったりしたので、
逆
にそういう、なんか、同い年なりのなんか、仲良くなってたん
です。ありますね。ありますよね。
ありますよね。で、しかもそれもなんか、それもまた映画で繋がったので面白くて、はい、その後に、まさか、白石さんが、スコーレで主導するっていうことになり、その白石さんの新作に、まさかその、宇野昌平が、宇野くんが出るっていうのはもう、こんなスコーレにとっての番組っていうか、スコーレにとってのオカルトって作品が、これ、もうなんか今、絶対白石さんの前では言いませんけど、はい、ね、代わりにラジオで言ってるっていうのはね、面白い話になるかもしれないけど、
はいはい、
すごい、これ、うちでやらなきゃどこでやるんだって僕はやっぱ思いましたからね、その時に。
そうですよね、それはね。
そうです。だから、それで、いうところから始まっての、やっぱりなんかその後、うん、白石さんがどんどん、スコーレに関して考えていってくれる面白さっていうところを、ノーっていう理由なんて全くなくて、こんなに面白いことを、どんどんどん、だからその本当に、それこそ、まあ、また、ペガさんのその、経験してくださった、飛び出してもっていう話になっちゃいますけども、じゃあ本当に、4DX の映画を白石さんが撮ったっていう時に、
はいはい、
まあ、全然うちでは全く 4DX の、ね、
それ
こ
そ、ね、
もちろんお金もかかるわけですよ。それは絶対できないわけですから、でも映画はやりたいしって思って、うん、で、初めて見させてもらった時も、
はい、
いやー、これなんとかしてやりたいなーと思って、まあ、うん、映画だけではいつかはやろうと思ってはいたんですよ。それこそ別に、映画として見てもらうっていうことだけは映画館はできるので、
はいはい、
でそうやってやっぱり白石さんに、まあ、言ってた時に、やっぱり白石さんからはやっぱり、いやいや、これ、人力どうですかって言われた時に、
うん、
4DX は、それは機械がやるもんじゃないですかと。で、セネマスコールは人力で、はい、人力で、こういう 4DX みたいなことができたらどうですかって、うん、って言われたときに、もうめちゃめちゃ面白いなと思いますもん、その時には。
ですよね。
これを、やることの価値って言ったら変ですけど、これやらなくて、スコールないでしょと、うん、やっぱり僕も思っちゃったので、うん、本当に、その一言だけで始まって、
うん、
で、飛び出しシステムになるわけですから。
はいはいはい。
だからそれは本当映画館冥利というか、もう映画好きでよかったとも思ったし、映画館で働いててよかったと思ったし、たまたそれこそ白石さんがスコールのこと面白いと思ってくれててよかったっていう風に、うん、やっぱりなんか、すごく点が線につながる瞬間ではありましたね。やっぱりなんかそういうことを考える、うん、考えてくださるエアカンさんが、これね、はい、に、こう、まだ寄り添って、ね、うん、まあ、いつかは捨てられるかもしれないですけどね。
いや、そんなこと、それはないです。それはないですよ。それはないですよ。
一応、白井さんにね、聞いてどうせ聞くだろうと思うんで、そこだけ言っとかなきゃいけないんで、いつかは、ね、捨てられるかも、死ねないですけど、まあね、そのために、いつもそれを思って、いや、でもそれは勝手な僕の妄想なんですけど、なんですか、いつか見捨てられるっていうことをこっちも考えて、行かないと、何でもイエスっていう、うん、何でか、やっぱ面白いことをやりたいっていうふうに、
うん、
だったら、あと嘘をつかなくて、はい、やっぱり、嘘はつきたく、映画、もちろん映画で繋がった人たちに絶対嘘はつきたくないので、うん、
はい。
なんかそういう、なんか、まあ、すごく白石さん、よく迷惑っていうことにはなりますけど、ね、いつか見せられるかもしれないとか、あっちよりこっちの方が面白いですよとか、うん、そういう、なんかその嘘を僕もつきたくないので、
うん、
やっぱりそういうことを、なんかストレートに、出すっていうことは、それはなぜかっていうと、やっぱりすごく、まあもちろん白石さん自体が自分は好きだからっていう思いは強いですけど、
はいはい、
やっぱりなんか映画が、いや映画館が繋いでくれた縁というのはすごく大事にしたいので、うん、だったら白石さんにとってシネマスコーレって、特別な場所とかそういうことではなく、いつまでもなんか、あそこは一緒に、まあ一緒に、って言ったらすごく怒られちゃうかもしれないけど、なんか何でも映画に関して、遊んでくれるところ、バカやってくれるところだよっていうふうに思ってもらえる劇場にはやっぱりなりたいなと思っているから、多分、白石さんにはいろいろ迷惑をかけて、やってる部分はあったりしますし、白石さんがまた面白いことを、またスコールでやろうとしてくれてる ことを、やっぱり、ね、一緒な、なんか思ったりすると、僕は僕でやっぱり、すごく、これっていう場所が白井さんにとっても、なんか特別な場所であってくれたらいいなっていうふうに、勝手に思ってるところはありますので、うん、まあそれは白井さんがもちろんまた白井さんの言葉で言ってくれるときが、あるとは思いますけど、うん、僕はやっぱり、なんかそういうふうにいつも、繋いでくれた縁っていうのは大事にしていきたいなと思ってはいるので、うん、なんかやっぱりだから扉システムで、の扉の先をまだ、お客さんには見せたいなと。
あ楽しみですね。
そういうことはなんか思いますね。やっぱり、だからそれはやっぱり映画と白石さんとお客さんが持ってる縁だと思いますので、
はいはい、
それがスコーレっていう地場でまだ起こせることは、ひょっとしたらまだあるかもしれないかなっていう。まあ、これは何が起こるかわかんないですけども、うん、それはね、白石さんの、召喚できるやっぱり暗黒神様だけが知ることだとは、映画暗黒神様というね、神様がいらっしゃいますけど、はいはい、そういう神様、白石さんは、お呼びができますので、はい、その神様だけは知ることかもしれないですけど、
うん、
だから、やっぱり、映画好きでよかったなっていうことを、自分が実感したいというよりかは、うん、なんかそういうことをしているときの、やっぱり、まあ、それこそ最初の、ね、また戻っちゃいますけど、それこそジャッキーの映画を、はい、映画館で見たときの、記憶の、うん、楽しかった印象っていうのを、が今でもずっと来てるので、それをやっぱり経験、うん、今度は自分で作り上げて経験してく、してるだけだと思うんですけどね、うん、それを。その時はやっぱり、そんなこと考えてないので、映画館が与えてくれるもの、映画が見せてくれるものをそのまま吸収してはいたと思うんですけど、子供。うん、まあ、それこそ大学生のぐらいの時まではそういうことを吸収して、今度、やっぱり、まあな、社会人という言葉はあんまり使えても、僕は社会人になった、なってないので、全く
いやいやいや、社会人ですよ。
ただの、映画のね、映画好きな人で大きくなってきた人から考えると、今度はじゃあ、返す作業をしないといけないなと思っていると、うん、多分そういうことになってきてるんじゃないかなというふうには思いますけどね。やっぱりなんか映画館で、映画で、今度は、自分はもう楽しませてもらったので、今映画館で働いてるわけですから、今度は逆にやっぱりお客さんにそれを、はい、あとはやっぱり、スコーレっていう場所で、スコーレしかできないことをお客さんに経験してもらって、うん、それがこう、記憶となって残っていくと、はい、まあ本当にやっぱり飛び出してみたいなことにもなると思いますし、
うん、
まだそれで終わりじゃないというふうに、うん、僕も思ってますので、今後はまた次の扉にこう行けるとまたいいのかなと思いますね。うん、
またちょっと途中なんですけども申し訳ないんですけども、ここで今回の一曲、書きさせていただきたいんですけど、まあ、坪井さん今回ゲスト来られてますけど、坪井さんだけじゃなくてね、まあ、他のゲストの方が来られるときですね、僕の頭の中では、まあ、この曲がかかってるっていう曲が笹山さんの曲でありまして、それがアルバムシャニクサイに入っている笹山さんで、カーニバル。シャニクサイですよね。もうアルバムタイトルの曲、カーニバルって曲なんですよね。だからもうこの曲が、まあ、普段のレギュラー回とは違う、いろんな方、ゲスト、ネスボイさん今回ゲストありますけども、本当にもういろんな方のこう協力で、まあこう、成り立ってるんですけど、まあいろんな方、こう、来るたびがね、レギュラー回とは違う回がもうカーニバル。なんですけど、でもなんかもうカーニバルの方がちょっと最近多くなってるなって感じはしなくてもないですけど、まあもちろんまあレギュラー会もやっていきたいと思いますので、まあそんなまあゲストの方が来られる時にまあこの曲を聴いて盛り上げてからゲスト会に挑むという形をしてる、まあ聴いてください。アルバムシャニクサイから笹山さんでカーニバル。
カーニバル駆けてしまうまでのことを踊ろう、バラでも加えて、逃げ出すだろうか、脈絡もないまま考える答えはない、 それが答えかもしれない、なんて答えで逃げるカーニバー。夜が明けてしまうまでのことを踊ろう、バラでも加えて、金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさ。いつか春が来てもここには何もない、そんなことが幸せさ。
って思ったんですけど、ずっと映画の話してますね、はい、映画の話しかしない。まあ、それが大好きだからいいんですけどね、ペガさん。
いや、
ペガさんの、あの、ラジオのリスナーの方が、
迷惑そう。いや、そのことです。いや、なんかね、うちの番組自体も、すごい縁を感じるんですよね、はい、シネマスコーレさんに。やっぱりなんか、なんですかね、あの、うちの番組って映画の話とか以外もいろいろするんですけど、まあ、映画の話ももちろんしてるんですけど、はい、作品でね、邦画ってあんまり、そんなに取り上げてないんですよ、はいはい、この屋根裏部屋。なかなか、あの、まあ、たまたまなんですけど。で、
はい、
取り上げた作品でね、第64回でだいぶ前になるんですけど、
はいはい、
実録連合赤軍浅間山荘への道っていうのをね、
邦
画の中でも珍しく取り上げてるんですよ。
はいはい。
それでまあ、僕あの、白石監督にも言ったんですけど、僕二度と見たくない映画っていうのがありまして、はい、それが、
はい、
ギャスパー・ノエのアレックスっていう映画と、
はい、
この若松浩二さんの実力、はい、連合赤軍浅間山荘の道が、違うベクトルなんですけど、まあ、その、連合赤軍に関しては、もう自分が身につまされて、はい、もうそこの現場にいるぐらいリアリティがありすぎて、
は
い、しんどかったんですよ、見て。ものすごくエネルギーがあって、パワーがあって、はい、あまり、だから僕、この映画を語るのは屋根裏部屋に向いてないかなと思いながらも、あまりにパワーがあった映画だったんで、はい、これを伝えなければと思って、珍しく邦画で取り上げてるんですよ。それがまあだいぶまあ3年か、それぐらい前だと思うんですけど、はい、なんか最近亡くなったっていう話を多分、
はい、あ
の、
ね、
してたんで、その時にしてたんで、
はい、
そんなぐらいに、で、まさか、と思って、まあ、シネマスコールさんを、まあ、こうやってつぼさんね、こう読んで、お話できるってことに調べてたら、はい、その若松浩二さんが立ち上げられた映画館だって知って、はい、って思って、しかもですよ、今日、まあ、日またがりましたけど、はい、4月1日、エイプリルフなんですけど、
そうなんですよ。
若松浩二さんの誕生日って。
あ、
うん、これもう奇跡、
これすごい、なんかペガさんすごいでしょこれ、なんかそういうのって。
なんでこんな繋がっていくんかなって思ってね、ちょっと、まあ、偶然というか奇跡というか、すごいな。
でも本当に、やっぱり映画ってこういうことは絶対あると思いますので、まあ、映画というか、まあ、やっぱり、その、僕らも、あの、僕らにとっては、若松監督がやっぱ社長だったので、
はいはいはい、はい。
創設者というか、創立者なので、まあ、はい、恐ろしい人でしたけど、僕らにとってはもう、なんかもうもう、なんか、それだけ、ね、こう、まあ、やっぱり、はい、未だに亡くなったという実感は僕らもやっぱあんまりないんですけども。
あ、そうですか、うん。
やっぱりなんか褒められたことほとんどなかったですからね、僕らはやっぱり。
あ、そうですか。
いや、それは多分監督の優しさだと思うんですけど、うんうん、やっぱりそれでこう、伸ばせる、
はい。
いろんな才能を伸ばせる、やっぱり本当に名監督さんなので、
はい。
だから本当に僕らは、褒められたいから、シネマスコーレでなんか面白いことやってるっていうイメージよりかは、やっぱりなんかこう、まあそれは今思えばですけど、
うん。
何クソ精神っていうのはありましたね、やっぱり。なんかそこまで言うんだったら、こっちも、ね、やってやりますよっていうところは、
はいはいはいはい、はい。
シネマスコーレとかすごいそういうことを、まあ、シャイニングと若松監督のやり合ってるのを見てても、やっぱり僕らまあ、これはすごいな、きついなと思ってましたからね。うんうん、でもそれが、はいはい、そのうちやっぱりだんだんスタッフも入れ替えになって、自分たちがこう、若松さんと対峙したりして偉くなると、
うん、
これもう無理だなと思いましたからね、これもうなんか本当にやっぱりこう、交渉っていうのはないなと思いましたもんね、やっぱりもう交渉じゃなくて、いくら交渉はするんですけど、全部やっぱりこう、負けちゃうので。
はいはいはい。
それで、なんかじゃあ負けたからって言って何だったんだろうって今思うと、あ、でもそれ負けることがすごく意味、やっぱ監督が教えられたら、やっぱりそこで負ける、まあ、
うん。
監督とはそうだったんです。そういうやりとりではあったんですけども、はいはいはいはい、他の人とやりとりするときの、やっぱり、その、監督から教わったことっていうのは、そこで活かされるというか、あ、こういうこと言うと、やっぱり多分、向こうの方は、あれになってるので、うん、ここはやっぱり、まあ、それこそ、この間の自分の言った、ベニゾさんであれじゃないですか、やっぱり、
はい、
共闘というか、一緒にやればいいじゃんと。同じことを映画、みんな映画で繋がってるんだから、
はい、
とにかく、その、なんか、やりたいことはやれ、っていう声を出して言うことはすごく大事だし、
うん、
ダメなことはダメだっていうことは経験すればいいしっていうのは、やっぱりなんか本当、若松監督とかやっぱり支配人のやりやってるのを見てたりとか、自分がそういうことを受けると、うん、やっぱり、ああ、シネマスコーレって、本当に自由は自由ですけど、うん、ちゃんと、すごい人たちが上にいたので、
そうですね。
そこはちょっとこうなんか、統制されてるって言ったらいけないですけど、整ってるとこだなっていうのは、うん、やっぱり、自分がスコーレに入るまでは、はい、映画監督は若松光栄しか知らなかったので、
はいはいはい、
またこの人が、ほとんど月一で会うことになるとは全く思ってなかったので、それだけでも恐ろしいのに、
そうですよね。
その監督さんとやり合っていかなきゃいけないなんていう、
うん、
すごい映画館だなと、まあもちろん多分世界で一個しかなかった劇場だと思うんですけど、
はいはいはい、
だから逆に本当に、先ほどの本当にペガさんが言ったように、本当に、その連合赤軍から始まり、はい、4月、シネマスコーレが若松浩二監督が建てた映画館であり、
は
い、4月たちが監督の誕生日であるっていう、
うん、
もうこれだけでもちょっと、すごい、三つ揃ってますからね、今日
もうちょっとサブイボでしたからね、本当になんか。ええと思って。
そうですよね。だからやっぱりそれは、やっぱり、コッピーガーさんやっぱりだいぶ縁だったんじゃないですかね。
そうですね。なんかね、まあ、僕久しぶりに聞直したんですよね、その、何喋ってたかなと思って。まあ、ちょっと偉そうなこと
も、はいはいはい、
一般に僕見ただけの個人的な感想なんで、結構偉そうなんですけど、はい、なんか、もちろん僕怖すぎとか白石監督を知り出したのって、まあ、一年ちょっと前ぐらいからなんですよ、はい、実はね。だから、まあ、初心者なんですけど、はいはい、白石監督自体。
はい。
なんですけど、その時に、この、連合赤軍は、なんかその前に僕、物体 X の話をしてたらしいんですよね。ちょっと僕も。
はいはいはいはい。
物体 X の回もあったみたいですけど、物体 X より怖すぎって言ってましたからね、はい、なんか。単語だけですけどね。だから。
そうですよね。それはすごいですね。それをちょっとまた、ペガさん呼びますね、今日。
いやいやいやいや、たまたまなんですけど。
ね、今日は。でもやっぱりなんか、でもそれ、でもやっぱり、先ほどそのペガさんの話じゃないですけども、うん、
はい。
やっぱり、つなぐとか、やっぱりそう映画、うん、映画っていうか、まあ映画館も映画も、まあ僕はそれが、ごめんなさい、映画になっちゃうんですけど、
はい、
やっぱりなんかそういう、例えば繋がったりとか、こういう奇跡が起こらないと、はい、やっぱり、うん、自分もですけど、ここまで映画には多分ハマり込まなかっただろうなとは思いますね、やっぱり。
はい、
それこそ本当に、でも、まあ、さっきの話じゃないですけど、
うん、
あの時、プロジェクト A2 行かなかったら多分今ここにはもういないわけですし、
はい、
多分、映画にそんなに寄り添って生きていく、映画だけで生きていこうなんていうふうには思わなかったと思いますし、
うんうんうん、
やっぱり多分あの時に、まあ、それはごめんなさいと、名古屋にある映画館だったら、その劇場で、はい、映画を見な、プロジェクト A2 を見なきゃいけない。なんか全てが多分その日に、そういうね、同時上映、漂流教室も含めて、すべて多分揃ってないと、今の自分は多分なかったとは思うので、
そういうのがあるんですよね。ありますよね。僕だから、まあ、もう時間も結構来たんでね、最後の方になるんですけど、
はい、
まあ、
はい、
坪井さんにこうやってね、話すというふうになって、僕実はね、
はいはい、
プロジェクト A2 をね、恥ずかしながら、この年まで見たことなくて、で、結構有名な映画じゃないですか。
いい
です
ね、はい、はいはい。
それ、昨日まで見たことなかったんですよ。
はい。
おさっきね。
すごいですね。
さっき僕42歳の春にして、初めてのプロジェクト A2 を見て、むちゃくちゃ面白かったんですよ。もうつばりさんとこう、話しするってなったから、はい、まあ、もちろん存在は知ってましたけど、有名な映画なんで。
はいはいはいはい。はい。
まあでもこんだけ期間が経ってたら、まあ、なんかね、いっぱいそういう映画ってたくさん僕ぐらいの見てる本数の人間からしたらいっぱいあるんですよね。有名だけど見てない映画って。
あ、はいはいはい、はい。
これ、A2 を見るきっかけを与えてくれたのはやっぱり、すごいさんなんで、昨日っていうか、まあ今日か、今日、初プロジェクト A2 を、ね。
あれ、ということはあれですか、もしかして、ペガさん、まあこれ、ご覧になってる方、はい、用に話すという話になっちゃいますけども、
はいはい。
じゃあ、手錠のシーンも見ちゃいました。じゃあ、手錠で、
はいはい。
二人でこう繋がってて、はい、斧で追っかけられたりするシーンとか見ちゃいました、じゃあ。
もうめちゃめちゃ記憶、もうさっきなんでね。斬新ですよ。完璧に、今やったらね、何百回何千回見てるつぼいさんとでも話全然わかります。もう細かいシーンでもね。さっき見たところだ
し、ね。嬉しいですね。ちょっと。これも。じゃあ、本当に、これも、まあ、A2 っていう話が出てくる、あれもありますけども。
はい。
すごい、ちょっと嬉しいですね、ちょっとそれは。
僕、だから A もまだ見てないですかね。A 見てないんですよ。A2 か。いきなりドラゴンって呼ばれて、これドラゴンって誰って思いながら。
ちなみにA と A2 見てなんか変わるかと、A2 見てから A 見てなんか変わるかと思ったら何も変わらないのよ。これがすごいですもんね、さっき言うから。A は A で、なんか単体で存在してる。A2 は A2 で存在してるところがあるので、こうまあ、今これで、ね、ピガさん、はい、ちょっとリスナーの方はぜひ、また A2 もご覧になった方見ていただけるとこのシーンがいいなと思うんですけど、僕はその今、ピガさんにおっしゃった手錠のシーンで、来ちゃったんですよ。はい
あ、
まあ、それでなんか映画電撃がもうすべて、うん、その時に客がめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、場内が。
テレビではチン所長とこう、一緒に
繋いで
逃げるところですか？
一緒に行けたら、海賊に会っちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、海賊団に。
はい。
で、それでこう、斧投げられて、なんかそれはあの、氷の入ったバケツ受け取ったりとか。
はいはいはい、はい。
で、ジャッキーたちが斧を手にしたから、相手の海賊団投げたら、海賊の人たちが受け取っちゃうとか。
あ、受け取りましたでしょ。
受け取りましたよね。受け取りましたよね。で、あと、なんかコーヒーカップがね、はい、こう、よくあるなんですか、テーブルの上にシーツがかかってて、コーヒーコップがたくさん置いてあったら、はいはいはいはい、ジャッキーがピュッてあったら、その、シーツだけ抜いちゃうとか。
はいはいはい。
これもこう、なんか、なんて、7、8分で見せ切るじゃないですか、あのシーンで。
そうですね、あれ。
こう。
はい。
で、しかも手錠が繋がったままですよ、二人とも。
ですよね、あれ。
めちゃめちゃ、あの時の劇場がもうめちゃめちゃ盛り上がりまして。
ああ。
あれで、あの時のシーンが僕、未だにやっぱり、やっぱり今でもプロジェクト A2、まあ、見たりすると、もうあの時の環境が全て蘇って、はい、今でも来てます、結構。今でもお客さんが。
脳内再生
脳内再生しますね、お客さんがもう。で、また、最後って、あれでした、はい、ペガさん、一応、クレジットまで見ました？
クレジット、だから、いわゆる撮影シーンをずっと。
NG シーンがある。
はいはいはい。
の、そう、ワイプみたいなところでジャッキー歌ってるのなかったですか？
あ、歌ってましたね、最後ね。
あれがまためちゃめちゃ劇場盛り上がったんですよ。ジャッキー歌ってるみたいな、いつもの通りの。うん、もうそれ俺、僕びっくりしちゃって、自分の映画で最後自分で歌ってる人初めて見たんですよ。もうしかも、映画の NG シーンはわかるんですけど、映画と歌ってるシーン全くいらないじゃないですか。はいはい、なんかレコード、なんか録音室みたいなとこでやってるじゃないですか。
そうそうそう。
ジャッキーの歌ってるとか。
普通に録音しましたね。
衝撃すぎて、この人どこまで自分の映画好きなんだと思っちゃったんですよ、あの時に。ちょっと、小学校3年生で分かるぐらいの映画好きに会っちゃったんですよ、ジャッキーってみたいな。
はいはいはい、はい。
その時に、その記憶ってやっぱり、もう劇場もめちゃ受けてますからね、お客さんもなんか、またジャッキー歌ってるよみたいな感じで。しかも、今までのジャッキー映画は、ジャッキーが歌ってるっていうのが、音しかかからないわけです。つまり、
何
ですか、
はいはいはい、
そのテーマ曲として、主題歌、ジャッキーちゃんだよ。今回、はいはい、A2 だけなんですよ。今までの、過去のジャッキー映画の未来のジャッキー映画でも、
はい、
自分のクレジットに自分が歌ってくるシーンが出てくるのは A2 しかないので。
確かに、あれは。
そう、うん。おかしいですよね。だってあんなに映画で満足したのに、まだジャッキー歌ってるよみたいなこと出てきちゃうから。
映画関係ないですもんね、本当に。映画関係ないっておかしいですけど、その、アクションシーンじゃないですもんね、完全に。歌シーン。
そうなんですよ。歌シーンもしかもめちゃめちゃ、言っちゃうと、熱唱なんですよね、またジャッキーが。なんか、中途半端に歌ってないところが。
そうです。やりきってますよね。
すごい感動した。やりきりなんですよね。もう、やりきって、しかも結構大合唱で終わりますからね、最後。ちょっとペガさん嬉しいですね。ちょっとエースなんかご覧になってくれるのは、ちょっとなんか、本当に僕も、あれを本当に見てなかったら、今のここにはないですから、ね。
そうですよね。いや、そうね、衝撃が、まあ、電撃が走ったみたいな感じのことをどこかで、見たので、 や、はい、まあ、そんな映画ってちょっとやっぱ見るしかないだろうと思って、まあ話聞いてたら、もちろんその映画の良さもあるんですけど、それ以外のもうすべてひっくるめてね、劇場の体験としてっていうお話だったんですけど、いや、もう映画単体でも僕見てすごい面白かったんで、やっぱそれもね、やっぱりすごいさんのきっかけで見れたっていう感じなんで、
なんか、それ聞いちゃうと、なんか今度ちょっと僕、ペガさんに、大林監督の協力教室送ろうかなと思っちゃいましたね。
あ、マジ
ですか？この映画の後に、いや、多分ね、なんか、今でも思うんですけど、その今、はい、A2 見た後に、その協力教室見た時のそのテンションって、はい、どんだけ違うかっていうのが多分、続けてみると、ちょっとまあ、今の、なんですかね、その、例えば、あの時はやっぱ小学校3年生だったっていうのもあるんですけど、はい、今の年齢で以上も大林監督の協力として、もう全くもってすごい映画なので、もうちょっと、これ、よく映画館でやれたなっていうぐらい、全くもっておかしな映画なので、そういうのとジャッキー・チェンが見たっていうのも多分なんか、そういう意味でなんか、今の自分がこう形成されてるところもちょっとあったりはするので、
あれですよね、ほんなら僕が今見ると、本当にその当時の大人が初見で見る感じのリアクションになる、なるんですよね。
多分あれですね、その、梅津和夫のファンの方は、よくその、大林監督の協力教室は、もう見えなかったことにしてるわけですよ。はい、でも、やっぱり今、その協力教室、呼んでない、世代の人、だって映画ってそういうとこあるわけじゃないですか。
例えば
その原作をね、知らない人でも、はいはいはい、楽しめるものに。で、だから僕も小学校3年生の時も、その当時、ジャッキーの映画を見に来た人たちも、協力教室は知らないと思うんですよ。多分、知ってる人は何人かいたかもしれないですけど、
はいはい、
ほぼ初見の。はいはい、協力教室っていうそのもの、まさかその学校が、なんかその、砂漠地帯に、異次元に飛ばされちゃってっていうことも知らないわけですよ。はい、たまたま、その、プロジェクト8の道場が協力教室でってことを知って、うん、初めて知って、そこでなんかチラシとかもらったときに、はい、あ、こういうなんかちょっと、まあ、パニックもじゃないけど、小学生の子たちが飛ばされる映画なんて初めて知って、それを分かって見たんですけど、
はい。
いやー、とんでもないことになってますからね、映画は。
めっちゃ気になる。映画は。めちゃくちゃ気になります
ね。あー、これはね、僕もイベントで、昔、まあ、そういうなんかなんていうんですかね、まあ、おかしな映画って言うと、おばあさんに怒られちゃいますけど、
そうですね。
そういう映画を、はい、こう、紹介するイベントみたいなとこで、協力するの話しても、はい、やっぱり、ね、異次元に飛ばされたのは学校じゃなくて映画のような気がするので、ちょっとね、それはね、ぜひ、いつか、フェアさん、いや、もし、まあ、言い方悪いですけどね、ネットでね、なんか、はい、まだ、未だにもう、人気はないので、もう100円ぐらいで書いちゃったりするんですけど、まあ、あれはやっぱり、VHS しかないので、やっぱりこう、はいはい、なんですか、VHS デッキ持ってる人じゃないと見れないし、
持ってます、僕持ってます。
ね、ありますから、そういうなんかこう、制約はつくし、もう、映画自体を忘れられちゃってる作品なので、本当に、大林さんの、なんですか、はい、たくさん撮られてる、監督さんなので、それの、キャリアを見てても、多分、大林さんの好きなファンの方でも、教育教室はもう多分、覚えてないと思うので、はい、
マジですか？
当時、やっぱり、それぐらいの本当に、でも、対策ですよ。めちゃめちゃ予算かかってる、大対策なので、だから逆に、多分当時、それこそ名古屋は僕ら2本立てで見てますけど、
はい、
東京とかは多分協力教室だけで公開してると思うんですよ。もちろんその対策なので、
はい、
でそれをたまたま僕らは名古屋でそのセットで見たっていうのは、まさに奇跡的なことではありますけど、
うんうんうん、
やっぱりまあ、ちょっと話は、それちゃいますけど、やっぱりその僕、はい、やっぱりその協力教室って、やっぱりその、ジャッキーとそういう風に続けてみたっていうのもあって、ずっと頭の中で、やっぱり印象、
はい
残ってて、で、やっぱりまさかその僕もそれもシネマスコーレで働くようになってから、
うん、
それも、そういうまたさっきの奇跡的な話に近いところにはある話なんですけど、
はいはい、
梅津和夫先生舞台挨拶来ることになって、はい、いうことがあったんです。
マジですか？
井口昇監督の猫目小僧って、これ原作、梅津和夫先生なんですけども、
はい、
たまたまそれをスコーレでやることになって、
はい、
実はまあ、 井口昇監督もかなり、スポレ、ずっと、本当に白石監督より、もうちょっと前から、もう今年で10年間になるけど、ずっとやっぱりスポレでいろいろ面白いことを、井口昇監督もやってくださってて、はい、で、はい、井口監督のファンの方もスポレのことを、井口さんの聖者、聖者って言ってくださって、
なるほど。
僕らも光栄なんですけども、はい、その井口監督と初めて出会ったのも、その、猫猫像だったので、
はい、
そこを言う起点にもなるんですけど、その時に実はその、梅津和夫選手とお二人で、
へ
え。大差だった時に、
はい、
たまたまその、僕と試合には梅津和夫選手と井口さんのアテンドで、ついていましたので、はい、で、その、一緒に喫茶店に行った時に、
はいはい、
梅津和夫先生が、
はい、
まあ、年齢的にも僕はその時まだ20代後半、30代前半ぐらい、29ぐらいだったと思うので、もうちょっと、
はいはい、
もうちょっと、したですね、26、7ぐらいあったので、
はい、
梅津和夫先生が、僕の初めてのこう、梅津和夫先生に聞かれたんですね。坪井くんは、僕の作品で、何が一番最初でこう、うん、あれだったのって言われたんですよ。
はいはい、
僕、その時に、僕、これ正直に言わなきゃいけないと思ったんで、梅津和夫先生に。いや、僕実は、梅津和夫先生の漫画より映画が先だったんですって話になって、で、梅津和夫先生、でも、梅津和夫の原作の映画化たくさんありますから、古いのもありますし、はいはい、もちろんその、今で言う猫猫像、それ以降でもまだこう原作でちゃんと、なってる作品もありますので、
はい。
で、どれ見たのって言われたんで、
うん。
小林監督、漂流教室ですって言った時に、はい、何も返ってこなかった言葉がね、梅津和夫先生。梅津和夫先生、あ漂流教室ねーって言ってることで、もう、それは、すごいいい結果しましたって言われたことかね。やっぱそういう感じの心にある作品なので、で逆にその後やっぱり、大林さんにも会う機会があったんですけど、
はい。
大林さんにはやっぱ、逆に、すごい聞きたかったんですけど、漂流教室の話。はい、でもまだ未だにそこだけはちょっと聞けてないので、まだいつかちょっと、なんか、チャンスがあったりとか、まあでもそれを聞きたい、自分も自分ですけど、やっぱり、
そうですよね。
漂流教室で見てもらうと、うん、なんか、映画の失敗とか、例えば、打作とか、はい、そういうことではなくて、すごいベクトルが働いてる映画なので、いろんな、
むちゃくちゃ
大林さんの映画なのに、
はい。
水和夫原作とか、なのに、僕の場合はそれでジャッキーの同情だったりしてたので、うん、もうなんかそれもすごい奇跡だと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそれをやっぱり僕は今度は逆に、ヘアさんにちょっと、協力をプレゼントしたいなと思うので、ぜひとはね、僕が小学校3年生の時にこんなものを2本続けてみたら、当然、どっちかですよ、もう映画という文化、
はい、
に寄り添って生きる風になるか、
はい、
もう完全にトラウマになるかな、まあ、間違ったトラウマになって、なんか、映画は、こういうもんなんだと思うか、僕の場合はいい風に、
うん、
なったんですけど、人によっては、漂流教室がトラウマになってる人も、今でもいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういうすごい作品だったので、いつかちょっと、ペアさんに僕は、次回いいですよ。お会いした時にプレゼントしますんで。します。協力してちゃんと集めときます。それまでに多分、もし、ピカさんと例えばすぐ。
はい。
わかんないですよ。例えば1ヶ月後にはお会いするかもしれないし。
はいはいはい。
いろんなちょっとタイミングがなくて、1年後、例えば、
うん、
まあ何十年はないと思いますけど、
はいはい、
何年後になったとしても、
うん、
これだけ言えることがあって、絶対に有利にはならないので、絶対に有利、DVD とか例えば何ですか、ブルーレイ。そんなんなるわけないの、はいはい。もうそういうレベルの、違うとこにいる作品なので。
違うとこ
にこれは、VHS、だからそういう意味ではもう僕は多分またその時にも VHS で渡しようと思いますので、
はい。
それまでにちゃんと仕入れておきます、協力教室をもう。
それでも、リスナーの人すごい気になってる方多いと思うんですけど。
買いますよ。リスナーの人は絶対買いますよ。ね、A2 はレンタルができるので、うん、A2 はレンタルでまあ見ていただいて、
はいはい、
漂流教室は買うしかないですよね。漂流教室はもう、すごいですよ。まあ、
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならば、それは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
が僕の意志だっていうのか、これが僕の望んだことだっていうのか、この世界がそういうのなら僕は戦う。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づき、
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕を信じるよ。
ボーカリスト高山、ブレイブストーリー、 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
まあ、この話してるといけないんで、一個だけ、一個だけ、チョイスのね、はい、だけ、すごいこと言うと、まあ、まあ、それはね、あれなんですけど、後々にいろんな本にも、やっぱり恐竜教室を、僕と同じベクトルで見た人たちもたくさんいたので、なんていうか、評論っていうか、はいはい、まあ、なんかこう、いろんな本で紹介されるときに必ず書かれたりすることではあったりするんですけど、
はいはい、
僕はそれ、後でっていうか、梅津和夫先生の原作、よくあるじゃないですか、原作はこうで、はこうですけど、映画はこうでしたっていうので、
はいはいはい、
そういうシーンが恐竜教室の中にも、たくさんどころか、大林さんの恐竜教室の中には、梅津和夫先生の恐竜教室は一切残ってないんですけど、
マジですか。
そういう映画では一切言ったりしてるんですけど、まあ、学校がね、はい、漂流するとこ、漂流とした教室っていうタイトルのとこだけは残ってるんですけど。
そこだけ
そこだけなんですよ、本当に。で、まあそういう中でもすごい、まあ、よく言う原作大好きな人たちが、まあ、つまり映画を見て怒ったという。
はいはい。
まあ前編怒ってたと思いますけど、多分よく、激怒されたポイントの最上級って言われるシーンがあるんですけど、僕はそれ知らなかったので、
はいはい、
当時はそういうもんだと思って見て、後でそういう本とか読んだら、実は原作は違ってますよっていう、ことを知るシーンがあるんですけど、それ何かっていうと、原作で、やっぱりは子供たちが、小学校ごと、異次元に飛ばされちゃったので、はい、異次元にいるモンスターが、まあ、子供たちを、主食っていうか襲ってくるんですよね。で、はいはい、子供たちを襲ってきて、で、それを子供たちもサバイバル。まあ、つまり、子供たちの中でも、人肉食べる食べないとかいう、そういう、結構、
はいはい、
飢餓というか、まあ、ね、こういう飢餓感に襲われつつも、自分たちも、ある、すごい、恐怖の生命体とか、まあ、映画、原作の中ではモンスターっていうか、うん、襲ってくるので、それにも対抗していかなきゃいけないっていう、すごい、サバイバルな感じになるんですよ。うんうん、はい。で、それは、僕は後に知ったことなんですけど、僕が見た漂流教室は、
うん、
巨大ゴキブリみたいなのが、人間を、もう子供たちバクバク食ってるっていう、なんか間違っ、そういう映画だと思ってたの、もうすごい、巨大ゴキブリが襲ってくるんですよね。で、その巨大ゴキブリと、子供たちが対峙するっていう、シーンだったので、そういうのが原作にあると思ったら、全く原作には、巨大ゴキブリも出なければ、まあ、子供たちは対決していくんですけど、さらに、すごい、はい、映画にはすごい表現があって、その巨大ゴキブリが、小学校ほど飛ばされてると言ったとしても、学校の先生も一緒に飛ばされてるので、
はいはいはい。
やっぱり、例えばなんですか、給食の担当の先生とか保健室の先生とかみんな一緒に飛ばされちゃってるので、
はい、
大人もいるわけです、数人の。
うんうんうん、
で、僕が見た漂流教室の中では、巨大ゴキブリが、まあ、ゴキブリとは、大林先生は言ってないですけど、
はい、
ゴキブリ に似たその巨大なゴキブリ風の生物が、
はい、
子供たちをね、主食としてこう、ために襲ってくるんですけど、うん、どうやら苦手なものがあるらしくて、それ何が苦手かというと、うん音なんですよね。まあ、音楽というか。
はいはいはいはい、
音楽が苦手。それを聞かせると、その生物がなんか弱るというか、うんうんうん、子供たちを襲う わなくなるっていうか、まあ弱ってくるんですよね。
はい。
そういうことが判明した結果、巨大ゴキブリが襲ってくるんですよ。
うん、
そしたら、その音楽の先生だった南加宝がいるんですけど、
うんうんうん、
南加宝が突然ピアノ弾き出すんですよね。ブワーって。そのすると生物が弱ってくんで、何してるかっていうと、私が一生弾き続けるんで、その間に逃げなさいっていうすごいシーンがあるんですけど、いや、これどうしていいかもう全くわかんなくて、子供の時たちを。もうね、南加宝はね、それで絶命するんですよ。これね、ぜひ映像で見ると、これが大林カットでやるので、ものすごいカット割れでやるんですけど、ちょっとすごいので、そういうシーンがね、
うん、
の満載なんですよ、大林監督の
ポリスって。
もう、なのでね、ちょっとこれ、そこは本当に一部の、すごいシーンではあるんですけども、もうそういうのの鶴瓶一なので、もうそれを一度ね、やっぱり子供の時にジャッキーの映画とそれを体験してしまうと、やっぱり映画に僕はハマってしまいましたね。その時にその経験が今でもやっぱりこう、今話しててもやっぱり楽しくなって思い出しちゃったので。いや、わかる。ペガさんにはちょっとお送りしますので、ぜひよろしくお願いします。
ああ、わかります。そうです。今度いただいた時は僕、改めて、A2 を見てからそれ見るようにします。
そうです。
連続で。
ちょっとね、もう一回 A2 が見たくなりました。そう。いろんな意味で A2 見ないと納得できなくなるって、A2 を見たら なぜかまた恐竜教室見たくなると思うので、ぜひ。
エンドレス、エンドレス。
ドラッグ性の強い2本を、ぜひ、ペガさんにはプレゼントしたいと思いますんで、よろしくお願いします。すいません、ちょっと恐竜教室話になっちゃって。
やっべ。だからもう、いつまでもちょっと喋り続けたいんですけど、かなり尺がね、オーバー気味まで喋ってるんでね。
すいません、もう。
なんでちょっとね、全然話したいことがいっぱい僕、まだまだ残ってるんで、またね、はい、ちょっとお忙しいと思うんですけど、また、
懲
りずに来ていただければ、屋根裏部屋にまた、と思うんですけど。
もう、それは、ちょっとペガさんに申し訳ないんですけど、
はい。
いつでもいいんで、僕も忙しいと言ったとしても、今の、ちょっとね、申し訳ないですけど、ペガさんが、
はい。
サッカープロジェクト A2 を見てくださるとか、そういうね、こととか、まあ、飛び出しシステムでスコーレ来てくださったこととか、いろんな、こう、はい、今日が若松さんの誕生日だったとか、いろいろ、はい。なことあるわけじゃないですか。はい、もちろん、白石さんが、すべての地盤を握っているところもありますけども、ね、ちょっとそれを、聞いたら、もうちょっと、もう、出ざる、で、もう
出ざる。出ざ
る。逆です。
もう
僕がお願いしたいです。
本当ですか？
その時は、逆に今度は、またなんかそういう、はい、まあ、もちろん、自分の映画体験とか、そういう話ももちろんあるんですけど、
はい、
もしよければ、そこでしか出せない映画たくさんあるので、誰も知らない映画がもう、うんまんと言いますので、世の中には。
そうですね。
監督のそういう映画とかね、今のはいい例ですけど、大橋さんの協力教室でいい例ですけど、うん、
はい。
消された映画がね、いっぱいありますので、なんかそういう話したいですね、ペガさん。
いいですね、それね。楽しそうです
ね。したいですね。はい。もうなんかね、まあ、いいか、もう、また言いたくなっちゃいそう。
まあ、エンドレスですよ、ほんで。いや、だからまあ、次回、また、来ていただいて、またそういう話もしていただけるということですよね。
ちょっともう、まあ、もちろんですよ。ペガさんのこと断る理由がないじゃないですか、そういうことで。
あ、そうですか。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
その時は僕もいろんなこう、隠し玉用意して、攻めますからね、ペガさん。
いや、そう、攻められっぱなしなんですけど。
いやいや、もうもちろん記憶として、ラジオも記憶として残しますからね、その時はもう。
そうですね。
ぜひ、よろしくお願いします。
はい、
こちらもよろ
し
くって、お待ちしておりますので、ありがとうございます。
そしたら、まあ、スペースさせていただきます。坪井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。すみませんでした。はい、ありがとうございます。はい、
締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは、通常のメールでアルファベット小文字で、pegayaneuru@gmail.com、pegayaneuru@gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲はですね、 笹山さんでシングル曲 Living on the Blues です。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストア Living on the Record で購入できます。オリジナルフルアルバムシャネクサイ、セカンドフルアルバム灰の水曜日もお絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
永遠に続くような今ならば、君は何を求めるというだろう。曖昧な言葉をいくら繋いでも伝わるものなど何もない。笑って心のままありふれてる、そんなセリフで救われるものが皆昨日を忘れてゆく。飾った心がまだ痛むのなら飽きるまで泣けばいい。それでも夜を越えて響け悲しみを繋いだメロディー。 Living on the Blues